はい、おはようございます。本日の出席議員数18名、これより令和4年第3回市議会臨時会を開会いたします。本日の会議を開きます。本臨時会議案審議のため、地方自治法第121条の規定に基づく出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありました。市長から議案の送付がありましたので、すでに各議員に配布してありますので、ご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。2番長谷川秀則議員、13番石井信重議員、以上両名を指名いたします。日程第2、会期の決定を行います。本臨時会の会期について議会運営委員会の意見は本日1日ということであります。会期を本日1日と定めますことにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日1日と決しました。日程第3、議案第35号財産の取得についてを議題といたします。議案の説明を求めます。金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
提案理由を説明します。議案第35号財産の取得についてですが、ノート型パーソナルコンピューター等を株式会社ヤマスから4479万2000円をもって購入するにあたり、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めようとするものです。以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内とします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。法案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第4、議案第36号財産の取得についてを議題といたします。議案の説明を求めます。金丸市長。
提案理由を説明いたします。議案第36号財産の取得についてですが、 CD1 型消防ポンプ自動車を長野ポンプ株式会社東京営業所から2213万4300円をもって購入するにあたり、地方自治法第96条第1項第8号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めようとするものです。以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内とします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。 本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第37号、令和4年度立山市一般会計補正予算第6号を議題といたします。議案の説明を求めます。花丸市長。
提案理由を説明します。議案第37号、令和4年度立山市一般会計補正予算第6号ですが、歳入歳出予算の補正として、歳入歳出それぞれ6770万5000円を追加し、総額231億4191万5000円としようとするものです。歳出の内容としては、土木費では指導等の適正な維持管理のため、日常的な維持修繕や簡易な緊急維持工事を実施することに伴い、3,050万円の増、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空き家の行政代執行による解体工事費として720万5000円の増、災害復旧費では令和4年6月の大雨により被災した道路及び河川について災害復旧工事等を実施することに伴い3000万円を増額しようとするものです。また歳入の内容として繰入れ金諸収入及び資債の増額をしようとするものです。このほかに債務負担行為の補正として食のまちづくり拠点施設整備費の追加、また地方債の補正として災害復旧事業の変更をお願いしようとするものです。以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内とします。なお、発言に際しては、ページをお示しくださるようお願いします。ご質疑ありませんか。はい、2番、鈴木仁美議員、ご登壇願います。はい、4番。あ、4番ね、失礼、4番でした。
よろしくお願いいたします。議案第37号一般会計補正予算第6号について質問させていただきます。債務負担行為について説明資料の3ページです。食のまちづくり拠点施設整備事業費について総事業費を今回7,412万7000円、14% の増額をなさいましたが、建設費の高騰、資材供給の先行きが見えない今日の状況を見た中で、事業費がさらに引き上げられる、または工期が遅れるという心配はないのでしょうか。歳出について、第8巻土木費、第2項道路橋梁費、第2目道路維持費、説明資料の5ページです。道路維持補修事業について、市の土木作業員を採用できなかった理由は何でしょうか。指導等維持修繕業務委託料について、丸の1番、日常管理を委託する場合、道路パトロールの頻度はどれくらいになりますか。また、 市内全域のパトロールを行うことになるのでしょうか。丸の2番、指導等維持修繕業務委託は特定の業者と契約を結ぶことになるのでしょうか。丸の3番、委託契約を結んだ業者は市からの依頼に対し即時対応できるのでしょうか。道路維持補修工事請負費について、道路維持補修工事として今後発注する工事は、これまで市の土木作業員によって行われてきた工事の範疇でしょうか。第8巻、土木費第6項住宅費第1目住宅管理費、説明資料5ページです。特定空き家等対策事業について、現在、勧告を行っている空き家に関して、行政代執行に踏み切る基準は何でしょうか。ご答弁によっては、再質問させていただきます。
和田経済観光部長。
はい、鈴木ひとみ議員のご質問にお答えいたします。議案第37号に関する食のまちづくり拠点施設整備費にかかる事業費の引き上げ及び工期についてですが、今回の増額については、食のまちづくり拠点施設整備事業における実施設計が進む中で、施設整備業務に関する事業契約の締結を見据え、建築工事コストや土木工事コストについて、直近の物価上昇の状況などにより、館山市が負担すべき追加費用として算出した金額となっています。今後については現段階では今回の増額後の事業費及び現在計画している工期で対応できるものと考えております。以上でございます。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、続きまして、歳出に関する質問につきましては私の方から、全問お答えさせていただきたいと思います。道路維持補修事業において土木作業員を採用できなかった理由についてですが、総務課やハローワークを通じて継続的に会計年度任用職員の募集を行ってきましたが、総務課に会計年度任用職員の登録、申し込みをされている方の多くは事務職を希望していること、ハローワークにおいても土木作業員の応募が極めて少なく、希望があっても現場作業に適した方が、いなかったというのが理由でございます。次に、指導等、維持修繕業務委託料についての、第1点目、道路パトロールについてですが、業務委託では毎日道路パトロールを実施し、特に雨天時には、道路側溝、路肩および乗り面の排水状況、舗装の水たまりなどを重点的に点検します。また、職員も計画的にパトロールを実施しており、市内全域を点検いたします。次に第2点目、指導等維持修繕業務委託にかかる、契約の相手方についてですが、市内の土木業者による制限付き一般競争入札により受託者を決定し、契約を締結する予定です。次に第3点目、委託契約後の業者による対応についてですが、補修依頼に対し即時対応が可能であると考えております。次に、道路維持補修工事請負費における今後発注する工事内容についてですが、これまで館山市の土木作業員が行っていた工事の範疇でございます。次に、特定空き家等対策事業の現在、勧告を行っている空き家への、行政代執行に踏み切る基準についてですが、まず勧告から、行政代執行までの流れとして、勧告措置を履行しない特定空き家等の所有者に対して、命令の予告を行い、その後に命令を行います。命令の期限までに改善がなされない場合は、行政代執行を行うこととなります。勧告から命令までの各期限については、空き家等対策の推進に関する特別措置法には、 明示されておりませんが、館山市では勧告措置の履行期限を3ヶ月、命令の予告については所有者の意見提出期間として3週間としています。命令の期限についてはおおむね1ヶ月から2ヶ月を想定しており、勧告から行政代執行のまでの期間は最短で5ヶ月から6ヶ月ほどとなりますが、勧告までの段階で所有者が解体の意思等を示した場合は一定の猶予期間を見ることになりますし、途中で相続人が亡くなった場合や相続放棄された場合は相続関係の見直しが等が必要となることなど、スケジュール通りに進まないこともあり、苦慮しているところでございます。基準についてですが、館山市では勧告や命令、行政代執行に相当するかを判定するためにそれぞれ基準を定め、これに沿って空き家対策を進めています。命令については行政処分であり、従わなかった場合には過料を課すなど、公権力、いわゆる公の権力ですけれども、公権力の行使となりますので、実施には慎重を期す必要があります。命令の、実施基準については3点あり、1点目が特定空き家等の所有者全員に指導・勧告を行っていること、2点目が、特定空き家等の現地調査の結果、屋根に変形や穴があることや、建物の傾斜について20分の1以上あること、壁については破損が大きいこと等の項目において危険度が大きいと判定されていること、3点目が、倒壊した場合、敷地外へ影響を及ぼすことが明らかであること、以上の、3点をすべて満たす必要があります。行政代執行の、実施基準については、命令にかかる措置を履行しなかった特定空き家等が倒壊した際に、鉄道や国道、県道、市道で片側1車線以上ある主要幹線道路、橋梁、高架等の一部を閉塞、損壊する恐れがあるものが実施の基準となります。以上が行政代執行に至るまでの基準や流れとなりますが、空き家対策についてはケースバイケースであることが多いので、詳細についてはですね、担当課の建築施設課の方にも、にご相談いただけるとよろしいかと思います。以上でございます。
鈴木仁美議員、
はい、ありがとうございました。空き家のに対する対策がよくわかりました。再質問をさせていただきます。まず、食のまちづくり拠点施設整備事業についてなんですが、今後さらに資材の確保が困難になり、建設費、工期等を今回の契約からさらに変更したいと業者が申し出た際、市としてはどのように対処されるおつもりか教えてください。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。今回のような不可抗力に該当するような事象ですとか、今後、事業費ですとか、工期に影響するようなリスクが発生した場合についてですが、今後、締結予定の施設整備業務に関する事業契約において、予測されるリスクと責任分担を定めることとなっております。この中でですね、その契約の内容に基づきまして、事業者と協議の上、適切に対応していくものと、そのように考えております。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。リスクと責任分担を契約の中で定めていくということで、その中で例えば、建設費あると建設資材が大変高騰してしまった、あるいは手に入らない、その場合に工事を見直すとか、さらに、かかる分の費用、それをどちらが負担するということは、どういうふうに責任分担されるおつもりでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、今回ですね、増額をお願いしているのが一つの例となりますけれども、今回に関しましては、ウクライナ情勢でですね、建設資材等につきましても、物価高騰、激しい物価高騰がありまして、そのことについてはですね、この事業を始めるときに、事業者を募集したんですが、その事業者の募集要項の中にまず原則を謳ってございます。その中でこのような戦争、ある意味の戦争動乱ですね、こういった不可抗力のリスクについては原則的に、そのことにかかる資材等の高騰にかかるですね、増額に必要となる費用につきましては市が原則的に負担するというふうに謳っておりまして、でそれを今後9月の議会で議決をいただいた後にですね、工事請負契約の本契約をさせていただくんですが、その契約書の中に改めましてどういうふうに取り扱うかということをですね、動乱に対しては今私が申し上げたような内容になりますけれども、そういったことを、契約条項の中に、細かく謳っていきますので、その、謳った、項目ごとの内容に基づきましてですね、適切に、対応させていただきたいと、そのように考えています。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございました。なんか今の資材の高騰を見てるとちょっと不安になりますので、またよろしくお願いをいたします。道路維持補修事業について、土木作業員の確保ができなくて、依頼をするということ、作業を依頼をするということなんですが、もし土木作業員を雇っていた場合、多分今回の補正予算よりも安い価格で、費用でお願いできたんじゃないかなと思います。で今後も市の土木作業員の募集っていうのは続けていかれるんでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、今もですね、ハローワーク等で、募集をかけております。今後もですね、土木作業員、市の方で直接雇用できる体制を、取っていきたいというのは変わりませんので、継続していきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、その場合には以前よりも採用条件を良くするということは考えておいででしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、作業内容等はですね、これは変えられないものでございますが、契約条件という点でのですね、賃金等のところではですね、少しでも、条件を良くするということはあろうかというふうに思っております。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、全国的に土木作業をしてくれる作業員というのは本当人手不足で、どこの業者も人手を確保するのに苦労しているという話は聞きます。ぜひそれでも頑張って確保していただけると、それも技術のある人とない人で全然仕事が違うと思うので、ぜひいい方が確保できるといいなと思っております。特定空き家対策事業について、すでに勧告を行っている空き家が他にもあるのでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、他にも勧告を行っている空き家があるかとのお問い合わせですが、現在ですね、本案件を除きますとあと12件の勧告を実施しております。以上でございます。
はい、鈴木仁美議員。
はい、その他に12件あって全部で13件ある中で、この物件について命令に踏み切ることになったきっかけは何でしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、命令に、相当するですね、勧告済みの空き家というのを、他にも12件あるよという話で、トータルで13件、あるということを今、ご説明申し上げましたけれども、市としてはですね、命令を行った後にですね、代執行というところまでですね、一連の流れとして、考えております。その中で、代執行の基準となる、倒壊した場合に主要幹線道路を閉塞すると、恐れがあるという項目、今回の場合はですね、当該の、空き家の前がですね、県道でございます。そこの中でですね、この恐れがあるということに該当すると、いうことでですね、空き家に対して命令に進むということを判断した次第でございます。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。はい、
はい、手島総務部長。
はい、先ほど土木作業員の、はい、雇用の条件のご質問ございました。賃金につきまして、今回見直しを行っておるところでございます。以上でございます。
もう一度いいですか。はい、
鈴木仁美議員、
はい、ありがとうございます。ぜひ技術力の高いいい方とマッチングができるといいなと思います。よろしくお願いをいたします。以上で質問を終わります。ありがとうございました。
以上で4番鈴木仁美議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めますよって質疑を終わります。お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めますよって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよって本案は原案通り可決されました。以上で本臨時会に付議されました案件は議了いたしました。よってこれで第3回市議会臨時会を閉会いたします。この後各常任委員会を開きますので関係者はお集まりください。ご苦労様でした。